ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
テスラのね、マーケティングの凄さ、売り方の凄さの話を前回しましたけど、また今日もテスラかという話で申し訳ないですけど、もう少しちょっとお話しさせてくださいと。で、このテスラの凄さなんだけどもね、その僕はね、電気自動、動力が電気か、ガソリンかのその違いのね、電気自動車の凄さっていうことよりも、彼らの売り方、つまりはマーケティングの凄さに感動したんだけどもね。で、日本の自動車メーカーって、今度動力の話をしようというふうに思うんだけど、今その自動車がね、発明されて150年ぐらい経って、すごく大きなディスラプティブイノベーションが起きようとしてて、で、結構その注目されてるポイントっていうのは、この動力競争みたいなね、ところ、エンジンじゃなくてハイブリッドだ、プラグインハイブリッドだ、 EV だってこうあるんだけど、なんかそのテスラに乗ってて、これもすごく思ったんだけど、そのテスラはね、多分その動力とかどうでもいいと思ってて、結局自動車の未来ってどうなるかっていうと、その名の通り自動車なので、自動で目的地まで人を運んでくれる箱、これが未来の自動車だっていうことを、テスラはすでにもうイメージができてて、なんかこう動力競争とかっていうことはもちろん勝っていくんだろうけども、どうでもよくて、むしろそのいかに安全に早く人を目的地まで運ぶかっていうね、この自動運転というかソフトウェアの凄さが圧倒的にすごくて、なんかうわーっていうね、もうなんか鳥肌が立ってしまうぐらいに、そのテスラのソフトウェアがすごいんですよ。でもうこれ、なんか動力云々とかって最近いろんな YouTube とか番組でもいろいろ言ってるけども、そんなことどうでもいいというかね、本当にそのソフトウェアの部分の凄さ、これが本当の意味でのこれからの戦い、その動力競争っていうのはね、いわゆるエコの流れの、サステナビリティの流れの延長線上にあるわけだから、それよりも CO2 のね、それよりもやっぱりその自動運転の凄さみたいなところをこうしっかり理解するっていうことは必要だし、で、僕、日本の自動車メーカーが、家電の大半を目の前にしていて、そんなことに気づいてないわけないですよね。その例えば EV にしても遅れてるわけですよね。遅れてるって言われていて、で、EV とプラグインハイブリッドの、混合でいうと、もう BID が世界で最もたくさん車を販売してて、で EV だけで言ったらまだテスラが圧倒的に、で時価総額でもね、テスラだいぶ落ちましたけど、一時期は全部の自動車メーカーの時価総額足してもテスラに追いつかないという、そういう状況だったわけですよね。で、そんな状況である、なのに、そのトヨタであったり日産であったり、日本を代表する自動車メーカーがこう EV に出遅れたみたいな言われ方をこう世の中でしてるけど、されてるけども、僕はね、その彼ら多分そのわざとやってるんだろうなと思っていて、そのというのも、彼らも一緒になって EV 化を主導すると、要は、彼らの系列、いわゆるティア1ティア2と言われるような人たち、産業そのものがあまりにも大きすぎるんでね、日本にとってね、これ全部職を失うことになると。で、彼らを延命するために極端な切り替えをしないで、じわじわじわじわやってて、これ多分ね、全て計算でやってるんだと思うんですよね。だから決して遅れてるんではなくて、もう無理ってなった時にボタンをポチッと押すと、バーンと切り替えられるような状態に僕はなってるんじゃないかなと思っていて、そんなに あのアホじゃないと思うんですよね、日本の自動車メーカー。だからあのまあ完全に、計算の上であると。でいろんなことがいろんな人いろんなこと言ってて、でも真実は誰にも分かんなくて、20年後30年後に蓋を開けた時にどうなってるかっていうのがまあ見えるんだろうけども、でもこれって必ずしもね EV がいいから、じゃあはい EV にパッて、これ一オーナー企業だったらねそれでやったらいいんでしょうけど、あまりにもその、大きな会社、あ例えばトヨタみたいな会社になると、まあ、そういうわけにもいかないんだよなっていうことをねすごくなんか感じると、いかにソフトランディングさせるかみたいなところってすごく重要で、むしろ彼らにとっては切り替えて勝っていいんだったら勝つことは簡単ですみたいな、ただその代わり日本からこれだけの産業がなくなりますよみたいな、まあ、そういう中でのこのちょっと次元の違う戦いを強いられてるんだろうなというようなことをね、なんかテスラに乗りながら思っていて、だからこそこのディスラプティブイノベーションというのは起きるんですよね、必ず周回数十年おきに起きると。だテスラの戦い方っていうのはむしろそのトヨタよりも楽なわけですよね、彼らゼロからやるわけですから、新しいことをどんどんやってディスラプティブイノベーションを起こしていったらいいわけなんだけども、やっぱりその伝統的な大企業っていうのはそういうことも加味してやっていくっていうのは本当にこの難しさ、っていうのが深刻にあるんだなということをテスラに乗りながら、思っている次第でございます。はい、今日これぐらいにしたいと思います。もうテスラの話は、しばらくしないようにします。はい、以上になります。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。